今日はヨハネの福音書15章ですね。
And the scripture is John 15.
まあ今回のキャンプのテーマそのものがヨハネの15章です。
The theme for this retreat is John 15.
まあ有名なこのね、私は真子のブドウの木で、木であり私の父は農夫ですというこの言葉で始まるこの御言葉です。
It's a well-known passage that begins with "I am a true vine and you are the branches."
ですからもう本当にこの御言葉は私たちがイエス様につながることの大切さについて教えているということです。
It talks about the importance of getting connected with Jesus.
そして今回のキャンプの準備のためにこの御言葉を読んでいたんですけども。
I have been reading this scripture for the preparation.
目に留まったのはヨハネの15章7節8節です。
the verse 7 and 8,
まずこの御言葉から始めたいと思います。
Let's begin with these verses.
ではまず聖書を読みいたします。ヨハネの福音書15章7節8節。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。アメン。ハレルヤ。主を感謝いたします。
Thank you, Lord.
あなたの素晴らしい御手を感謝いたします。
Thank you, Lord, for your wonderful hand.
あなたはこの御言葉を通じてどのようにして父なる神が栄光をお受けになるのかを学ぶことができることを感謝いたします。
Thank you, Lord, for teaching us how the Father God will be glorified.
そのために私たちのなすべきことを教えてください。
Teach us, Lord, what we have to do.
私たちの変わるべきことを教えてください。
Teach us, Lord, in what area we need to be changed.
今日私たちが新しく作り変えられることを感謝いたします。
Thank you, Lord, for you are going to transform our lives.
イエス・キリストの名によってお祈りします。
In the name of Jesus.
アーメン。
アーメン。
アーメン。ハレルヤ。神様は今私たちを新しい段階に招き入れようとされています。
God is inviting us to a new dimension.
先週私たちは教会の25周年記念を祝いました。
We celebrated 25th anniversary.
それは単にこの一つの節目というだけではありません。
It's not just time, special time.
霊的においても私たちを新しい段階に招き入れるためのものです。
It is a time that God is leading us into new spiritual dimension.
そして私たちが今まで見なかった、見ることのできなかった領域に触れていくことができます。
And that will help us to be able to touch and see the new things.
で結果的には奇跡やさまざまな癒しも起こると思います。
And as a result, we will start seeing healing and miracles.
実際昨晩の集会でも癒しが起こりました。
And last night in the meeting, there was a healing.
神様の素晴らしい技が表されてきています。
God's wonderful works is being manifested.
でも私たちはそのための器を準備する必要があります。
But for that, we need to prepare the vessels.
私たちは器にしか過ぎないんです。
We are only vessels.
私たちではなくて運ぶものがあるんです。
Well, the things inside is important.
ですが、器が割れて壊れていたら運ぶことができないんです。
If the vessel is broken, that cannot carry.
私たちは神の栄光を運ぶ器だからです。
We are the vessels to carry the glory of the Lord.
この開かなくてもいいですけど、ヤコブ書にこのような言葉があります。
In James, there is a scripture.
私たちが願っても与えられないのは悪い動機で願うからであると。
If we don't receive what we ask because it's because we are not asking with good motives.
ですからこのね、ヨハネの15章8節に、7節に、何でもあなた方の欲しいものを求めなさいと書いてますけども。
John 15 verse 7 says, ask whatever you want.
この御言葉には条件がついてるんです。
For this scripture, there is a condition.
何でも求めれば与えられるって言ってるわけではないんです。
It's not saying whatever you want for any motive.
正しい動機で求めなければなりません。
We need to ask with right motive.
また正しい態度で求めなければならないんです。
We need to ask with right attitude.
ですからこれは何でも求めなさいっていうのはこれは自己実現のためのものではありません。
Whatever we ask, it doesn't mean that we just want to fulfill our own things.
これは神実現です。
This is to realize God's will.
神の御心を求め、神のなされる技を求めていくことです。
As we seek God's will and what God wants, then this will happen.
ですから私たちの余分なものを神様は取り除けられるんです。
That's why God is going to remove
unnecessary things. 実際ヨハネの15章、15章っていうのは、
John 15,
2節からこのような言葉で始まっています。
Verse 2.
私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き、実を結ぶものはもっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいます。アメン。この刈り込みという言葉はこの後にも続きますけども、
Pruning is a word.
まあ、ある人はこの刈り込まれるという言葉を聞くときにちょっと恐れてしまいますね。
When we hear the word pruning, some may get afraid.
つまり自分は実を結んでないから取り除けられるんだという、そういう恐れですね。
The fear that they may have is like, oh, because I'm not bearing fruit, so I'm going to be just cut off.
なんかそう感じたことある人いますか？
Anybody here who has felt that?
私もありますよ。
Me too.
でもそうではないんですね。
But that is not.
まあ、今日、right. いつもは教会学校を別々にしてるんですけども、今日は子どもたちも一緒だということで、
Today we're going to have the service for adults and children.
なんか、これさっきの言葉ですね。はい、今日はちょっと視覚教材を準備しました。
Today I prepared a visual aid.
いつもは準備してないんですけども。
I usually don't. But
今日は合同習慣のために特別に準備しました。
Today it is also for the children, so I prepared some visual aids.
はい、これがブドウの木ですね。
This is a vine.
ね、はい、英子さん、マスオ君かな、なんだろうな。はい、4人の人がいます。
There are four people.
アメン。でそれぞれが実を結ぶ、ちょっとこれブドウの木にリンゴを結ぶ、ちょっと変な話ですけど、これちょっと制作ミスなのであんまり気にしないでください。とにかく実を結ぶっていう話ね。はい、A 子さんは、
It's strange that the vine will bear an apple fruit, but
A 子さんはある実を結びました。
This personbears one fruit.
この方はブドウを結びましたね。
This other person bears another fruit.
はい、オレンジです。あら、この人実を結んでない。
And that, that person is not bearing fruit.
そうではありません。ああ、よかった。
That is not the case.
ああ、よかったね。あれで終わったらちょっとね、困りますね。そうではないんですね。刈り込みっていうのはそういう意味ではありません。
Pruning it doesn't mean that.
なんか実を結ばないからね。なんか満たしてるからもう一回やりますね、これ。
He's not bearing fruit.
なんですね。実際どういうことかと言いますと、それぞれの人は何らかの実を結んでいます。
Everybody bears some kind of fruit.
それが霊的な実であったり、
Spiritual fruit,
まあ、社会における身であったり、
or fruit in the society,
また家庭における身であったり、
or fruit in the family,
何かまた祈り、目に見えないね、捧げた祈りという身であるかもしれません。
or fruit of prayer.
とにかく何らかの実を結んでます。
Everyone bears fruit.
で問題なのは
the problem is,
実を結ぶこと自体には疑いはないんですけども、
there's no problem of bearing fruit.
別の実も実らしてるということなんです。
Sometimes theyWe bear other kinds of fruit.
別の実が結ばれています。悪い実も結ばれているんですね。
Evil fruit.
つまりどういうことかと言いますと、ね、私たちは生きている限り、まあ、良いこともしますし、また結果的に悪い実も結ばれてしまうということです。
Sometimes we may bear wrong kind of fruit.
ですから神様が刈り込みなさるというのは、
The meaning that God prunes our lives.
私たち自身をこのキリストの体から、この誠のブドウの木であるイエス様から切り離すという意味ではなくて、
It doesn't mean that God is going to remove us from the body.
ここにある刈り込みというのは、
Pruning means.
それはこの悪い実を取り除いていくという、そういう過程なんです。
That is a process of removing the wrong kind of fruits.
その結果何が起こるでしょうか。
As a result, what happened?
まあ私自身別に農業をやったことないんですけども、
I've never done farming.
そしてね、この農業をされている方の前で農業の話するのはちょっとはばかるものがありますけども、
I feel a little bit, reluctant to talk about farming.
実は私ある一つの分野に関して農業をよく知ってるんですね。
But I am familiar with one thing about farming.
それ何かと言いますとみかんですね。
It's about tangerine.
別に特に勉強したわけじゃないんですけども、
I've never studied much.
私みかんの品種詳しいですよ。
I am familiar with the kinds of tangerine.
やっぱりね、どのみかんが一番向きやすいかもう徹底的に研究しました。
I researched enough about which tangerine is easy for peeling.
どの時期にどの実がなるかもうすごい詳しいんですね。
I'm so familiar also in which season which kind of tangerine will come out.
まあ仕事柄なんですけども。
Because of what I do as
で、みかんをまたね、同じ種類でもね、例えばね、私三日日のみかんを使ってます。
I usually use 三日日。
で、青島っていうこの種類は皮が厚くて破れにくいんですね。
青島 type of tangerine is the peel is thick and it's difficult. It's not easy to break.
で、使う用途に応じて大きさを使い分けます。
And also there are different sizes.
テレビに出るときには、
When I come out on TV,
大きいのを使います。
I usually use bigger ones.
目立ちますし、
Because it shows.
切りやすいからですね。
Easier to peel.
でも自分で作品を開発するときは、
But when I try to invent new design,
小さいのを買います。
I buy the small kind.
なぜなら同じ大きさで、数が多いからですね。
Because there are many.
同じ大きさ、同じ重さで数が多いからです。で、そのようなわけで私はまあ大きいの小さいの買うんですけども、
I buy the bigger tangerine, the smaller tangerine.
ある年なんか小さいのがないって言われました。
One year, they said that there was no such kind of the smaller size.
もう品切れでも大きいやつしかありませんと。
There were only bigger size tangerines.
ね、なんでですかって聞いたんですね。
I asked them why.
それはみかんが花が咲く頃に大雨が降ったからというんです。
They said it's because that there was a big heavy rain in the time of blooming.
大雨が降ったらなんで大きなみかんしかないんだろうと思いましたね。
Then I wondered why.
皆さんみかんというのは大きいの小さいのありますけども。
Tangerines, there are bigger ones and smaller ones.
この木からは大きいのしかならない、この木からは小さいのしかならない、そういうんじゃないんですね。
It's not like this. This tangerine tree bears big size.
大きいのもなれば小さいのもなります。
Each tree has a bigger and smaller size.
ただ出荷するときに より分けてるだけです。
They just separate according to the size.
まあとにかくその年は大きいのしかならなかったんです。
Anyways, in that year there were only bigger.
でなぜですかと聞きました。
I asked them why.
花の雨と大きさ何の関係があるんですかと聞きました。
I asked them then, what's the relationship because the heavy rain and the blooming and the size?
その答えというのはこの雨が降ったために花がたくさん落ちてしまったんですね。
According to the explanation, because of the heavy rain, the flowers fell.
つまり残った少ない花が実を結ぶときに全部の栄養を持っていくという。
That means there were few flowers, and they tried to get all the nutrition of the tree, so there came out bigger size.
それで大きなみかんができたということです。
The bigger size tangerines came out.
このことから分かることは、
As we can understand from this situation,
この私たちがそのどうでもいいことに花エネルギーを費やして花を咲かせようとしている間に。本来咲かせなければならない、本来育てなければならない実というものが小さくなってしまうということです。
If we are so distracted trying to do things right, and we end up having the smaller fruit.
刈り込みをすることによって、
By pruning,
この余計な花っていうのを取ってしまうときに、
Unnecessary flowers are removed.
本来神様が私たちに願っている結ぶべき実が実るということです。
And then we will be able to bear the fruit that God desires.
すなわちこういうことですね。今結んでいる実というものがだんだん大きくなっていくということです。
And the fruit that they are bearing are going to be bigger and more fruitful.
余計なことにエネルギーが取られないからなんです。
Because the energy will not be taken to the unnecessary things.
この刈り込む作業がこれが刈り込みなんですね。
This is what pruning is all about.
つまり例えばね、なんで余計な実を結ぶんでしょうか。
Why do we bear unnecessary fruit?
それはもしかしたらコンプレックスが原因かもしれません。
There may be the cause of the inferiority complex.
あるいは何かに対する恐れが何か別の実を結ばしているのかもしれません。
Or maybe because they have fear, so the wrong kind of fruit may be coming out.
神様がこの刈り込みなさるというのはその実を取り除くというよりはその原因となっているものを 取り除いてくださるんです。
God prunes by removing the cause and the roots of the problem.
ではどのようにして取り除けられるんでしょうか。
How does God prune us?
まあいろいろありますけども、まあ刈り込みをするときに私たち普通に思うことは悪いものが取り除けられるということですね。
Usually we think like the wrong things are going to be removed.
でも実は刈り込みをされるときにもう一つ別の効果があります。
When we receive pruning, that happens, but also there is another effect.
それは私たちの心が砕かれるということです。
That means that our hearts get broken.
詩編の51編を開いてみましょう。
Let's open Psalms 51.
この実は心が砕かれるということがものすごく重要なんですね。
This part of our hearts getting broken is very important.
この詩編51編というものは、
Psalms 51、
この最初の、まあ、新改訳聖書であれば、最初に正し書きが書いてるんですけども、まあ、他の聖書もそうだと思いますけども、ここにこう書いてあります。指揮者のためにダビデの参加、ダビデがバテシェバのもとに通った後に預言者ナタンが彼のもとに来た時と書いてあります。
There's explanation at the beginning of Psalms 51 says this happens when David went to Bathsheba and after that a prophet Nathan came to him.
私たちは聖書を読むときにその聖書が書かれた背景というのも知っておくべきです。
When we read the Bible, we should know the background.
特にこの詩編のようなね、本当にこのね、嘆きやうめきの中から神への賛美が書かれた詩などは特にそうですね。
Especially when the Psalms are written in the lamenting and pouring the hearts to God.
つまりこれはダビデがもう罪を示されて悔い改めた時の詩なんですね。
This was a psalm which was written when David was convicted of his sin.And was broken.
大きな罪を犯していながらそれが何事もなかったかのようにしていたときに突然預言者が来て指摘されたときです。
He committed a great sin before God, but he didn't realize it. And a prophet came and he was convicted.
ですからこの神のこの聖書の言葉というのは彼の本当に心からの悔い改めの叫びなんですね。
This was aThe pouring his heart as he repented his sin.
これも全部読んでいただきたいんですけども。
Well, I'd like you to read it when you have time.
今特に51章の17節をお読みしたいと思います。
Let's read together verse 17.
神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心。神よ、あなたはそれを蔑まれません。18節もお読みします。
Verse 18.
どうぞどうかご恩寵によりシオンに慈しみを施しエルサレムの城壁を築いてください。最後まで19節もお読みします。
Verse 19.
その時あなたは全焼の生贄と全焼の捧げ物との義の生贄を喜ばれるでしょう。その時彼らはオスの子牛をあなたの祭壇に捧げましょう。アーメン。私たちが心が砕かれるとき、悔い改めるときに、まあその時は確かに辛い、悲しいかもしれないけども、
It may be very sad for us.
しかしそれを通じて神様がなさりたい技っていうのがあるんですね。
But there is a work of God that He wants to do in our lives.
私たちは器のようなものであると先ほど話しました。
I told you that we are like vessels.
ですから私たちの状態がどのようなものであるかっていうのが重要なんですね。
So our condition, our attitude and our lives are important.
私たちはいつでも御言葉を読むことができますし、賛美を捧げることもできます。
We can always read the word.Of God, and we can always praise God.
けれどもどのような心でそれを行うかによってその全然結果は違うんですね。
But if the result will be different according to what kind of attitude and heart we have when we do those things.
もちろん人生がうまくいっているとき、喜びにあるときに賛美をする、それは楽しいことです。
When our lives are going well and things move smoothly, then we praise God and it's a rejoicing time.
しかし心が砕かれているときというのはもうさらにそれは素晴らしいときなんです。
But when our hearts are broken, it's even more wonderful.
その 心を整えるのがこの砕かれた心なんです。
And broken hearts, through the broken hearts, our lives will be prepared.
まず第一にこの17節にあるように、砕かれた魂、砕かれた心、悔いた心というのは神への生贄なんです。
Broken and contrite heart is a sacrifice to God.
イスラエルの民はこの幕やあるいは神殿で礼拝を捧げるためにまずこの祭壇で生贄を捧げたんですね。
People of Israel, they gave sacrifice on the altar.
それがなければまず礼拝も何もあったものではないんです。
If not, they couldn't worship God.
今日私たちは動物の生贄は捧げませんけども。
These days we don't have.To give sacrifice of animals.
しかし整えられた心の状態で礼拝を捧げなければなりません。
But we need to worship God with our hearts prepared.
その一つの大きな方法が砕かれた心、悔いた心なんです。
One of those things that is required is our hearts to be broken.
またこのことは単に砕かれた心そのものが生贄というだけではありません。
Not just that.
19節を見るならば、その時にあなたは全焼の生贄と全焼の捧げ物との義の生贄を喜ばれるでしょうとあります。
That time you will be pleased with the burnt offering and the offering of righteousness.
つまり砕かれた心という土台がなければ他の生贄が喜ばれないということなんです。
If there is no foundation of broken heart, other sacrifices will not be received.
まあ今日私たちはね、イエス・キリストが十字架の上で勝利されたおかげで本当にさまざまな恩恵を受けています。
We have been receiving a lot of blessings because Jesus won the victory on the cross.
まあ今日私たちは動物の生贄は捧げませんけども。
We don't give sacrifice of animals.
まあ例えば私たちね、今日礼拝の初めの時間にこの賛美を捧げました。
Today in the service at the beginning we praise God. We worshiped God.
あのヘブル人への手紙13章によりますと、この賛美が生贄であると書いてあります。
Hebrew 13 talks about the praise, sacrifice of praise.
ですからまあもちろんね、賛美は生贄ですけども。
Of course, praise can be sacrifice.
でもなんか何かその賛美をしてればなんかもう生贄捧げ終わったみたいなそんな気になってしまったとしたらそうではないということです。
But if you feel like I've done enough sacrifice because praising I praise God, that is not enough.
それだけでは。他の生贄が喜ばれる神の礼拝に近づく状態になっているとは限らないんです。
But that doesn't guarantee that our hearts are prepared.
私たちは砕かれた心、悔いた心を持って神の前に行くことができます。
We can come to the Lord with broken and contrite hearts.
それは最も神に近づきやすい方法でもあるんです。
That is one of the best way for us to get access to God.
なぜなら砕かれた心そのものが生贄ですし。
Because broken heart itself can be sacrificed to God.
またそれによってその他の生贄が受け入れられるからなんです。
And through that, other sacrifices will be received by God.
今回の教会25周年を記念して。
As a 25th anniversary service.
私たちは教会が新しい霊的な段階に入っていくことを期待しています。
We have expectation of getting into the new dimension.
そしてすでにそれが起こっていることを私は感じます。
I already feel that that is happening.
でもそれは私が想像していたものとはちょっと違ったんですね。
But that was different from what I expected.
今回のパーティーは本当に素晴らしい勝利であり祝福だったんですけども。
Today, this time party when the celebration was a blessing.
さまざまな心が砕かれることがありました。
There were situations when my heart got broken.
その一つというのは、
One of those things.
まあ準備に非常に忙しすぎたということです。
We got too busy for the preparation.
でそのためにこの本来すべきことができなかったりそういうことがたくさんありました。
Because we got too busy, there were things that are so important, but we neglected.
パーティーの間も私はあんまり人と交わることができませんでした。
During the party, I couldn't fellowship with the people.
まあそれだけならいいんですけども。
Not just like that.
先週の水曜日に私たちはある祈り会の中である特別なことをしました。
Last Wednesday, we did a special thing.
それはガル先生夫妻に感謝を表す時でした。
That was a time to give thanks to Pastor Garza.
贈り物をして感謝をして祈りました。なぜ水曜日にそれをしたかと言いますと、それは本来日曜日のパーティーの中で、あるいは礼拝の中ですべきことでした。
That was actually what we were supposed to do last Sunday or in the party.
まあ普通に考えたらそういうことをするはずなんですけども、あまりにも忙しすぎて頭が回らなかったんです。
We got so busy and we neglected that important part.
でそれを感じたときに本当にこの何か変わらなければならないというのが私のうちで本当に迫ってきました。
And when I was confronted with that, I realized that something needs to change in my life.
もちろんね、遅すぎることはありませんし、
There's nothing too late.
別にガラ先生だってなんでパーティーでそれをしなかったんだか、そんなんではないんですけども。
Pastor Garza never blamed us for not honoring.
でけれども。私の中でそれは本当に砕かれる出来事の一つでした。
That was one of the things that my heart got really broken.
まあその結果といえば何ですけども。
As a result.
私は今霊的にすごくいい状態というかね、神様の言葉を受け入れやすい状態になっているのを感じます。
I really feel that my heart is in a better condition to be able to willingly receive God's word.
そしてまあこういうことが起こってよかったというかね、結果的なことですけどもね、神様にとって最も喜ばれるのは砕かれた心であるということがわかります。
I understand that God is pleased with our broken hearts.
ですから私たちがこの刈り込まれ、また懲らしめを受けたり、また砕かれる、心が砕かれるということは、それは良いことです。
So for our hearts to be broken is very good.
人生の中でも問題があるということは良いことです。
So it's good as we face the problems in our life.
でも勘違いしないでください。
But do not misunderstand.
問題があればいいってわけではありません。
It's not like just to have problem is good.
そうではなくて、それを通じて心が砕かれることが大事なんです。
It's important for our hearts to be broken through the problems.
ですからどんなに問題の中にあっても、
No matter what kind of problems
we may be, あるいは病気をしたりしても、
No matter how sick we may be,
それがただ単にそのね、他を責めたり、これはもう病気なんだから仕方がないっていうのであるならば、心が砕かれていないということです。
If we just blame other people or we just accept the problem as they are, then our hearts do not get broken. So that is not.Right.
ですから私たちはこの常に砕かれた心を持って神の前に行く必要があります。
So it's necessary for our hearts to be broken always as we go to the Lord.
それは何かを後悔するのとはまた違いますね。
It's not like regretting something.
ね、まあ傾向としてはね、私たち誰かを責めがちですし。
Well, as a tendency, we tend to blame other people.
他の人を責めるんじゃなければ自分を責めます。
If we don't blame others, then we blame ourselves.
ある人はもうどっちかしかない人がいます。
Some people just do either.
でもその状態であるならば、それは砕かれていないということです。
If we do justEither blame others or blame ourselves, and our hearts are not broken.
原因は何でもいいんです。
The cause can be whatever.
誰かの罪かもしれませんし、
Maybe it's somebody's sin.
自分の罪かもしれないし、
Maybe it's your own sin.
単なる過ちかもしれない。
Maybe it's just a mistake.
病気かもしれない。
Maybe it's a sickness.
失敗かもしれない。
Maybe it's your mistake.
しかし、聖書は約束しています。
But the Bible says.
神様はすべてのことを働かせて益としてくださると。
God makes everything to work for the good.
どうして問題が起こったり病気になったとしても、それを益としてくださると分かる、言えるんでしょうか。
How can God say that even though we may face problems or we may get sick?
それを通じて心が砕かれるからです。
Because through that our hearts get broken.
自分を責めるのではなく、
Instead of blaming ourselves,
誰かを責めるのではなく、
Instead of blaming other people,
ただ神様を求めるからです。
We just seek God.
私たちの問題の解決は神にしかありません。
The solution to our problem is only in God.
ですから神に近づく必要があるんです。
That's why we need to get close to God.
時にはそれは喜びの賛美の中でなされるでしょう。
Maybe we can do that in the rejoice, joyful praise.
時には祈りの中の深い臨在の中で神に近づくでしょう。
Maybe we get close to the Lord sometimes in the deep presence of God.
しかしこの言葉を覚えていてください。
But please remember this.
詩編51編の17節。
Psalms 51 verse 17.
神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心。神よ、あなたはそれを蔑まれません。 私たちがこのような自分自身という器を準備するならば、
If we prepare our own hearts as vessels,
その時にこそこのヨハネ15章7節8節の言葉が生きてくるんです。
Then John 15 verse 7 and 8 will come alive.
こう書いてあります。あ、ちょっと開いて。ヨハネの15章の7節8節
Verse 7 and 8.
あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。アーメン。ハレルヤ。主は私たちにこの御言葉に書かれている段階へ導こうとされています。
The Lord wants to lead us into this stage.
主は何でも私に求めなさいと言っています。
The Lord says, ask us whatever you want.
そうするならばあなた方のためにそれが叶えられると書いてあります。
Then they will be given to you.
しかしそれには条件があるんです。
But there is a condition.
なぜならそれは父の栄光のためだからです。
That is It's for the glory of the
ですから私たちがそれを本当に見たいのであるならば、そのために自分自身が整えられなければならないんです。
私た
ちはそこの段階に入らなければなりません。
We need to get into that dimension.
それはそれを通じて神様が栄光をお受けになるためです。
So that the Father God may be glorified.
アーメン。ではお祈りいたします。
Let's pray.
賛美チームの方お願いします。ハレルヤ。主よ、皆を賛美いたします。
Lord, thank you, and we praise your name.
今日共に集い礼拝を捧げることを感謝いたします。
Thank you, God, for allowing us to gather together and worship you.
このミカサという町は私にとっても原点の場所です。
ミカサ City is a very special place.
私たちが教会として25周年の祝いをした後で、
After we celebrated 25 years of our church,
最初の礼拝をこの場所で行えることを感謝いたします。
Thank you, Lord, at the first Sunday service.We were able to have in this place.
あなたの特別な計らいを感謝いたします。
Thank you, God, for your special leading.
今日語られた御言葉が私たちのうちでしっかりと根を張りますように。
What you have spoken to us today may be deeply rooted in our hearts.
カラスに盗まれることがないように。
The seeds may be protected from the crows.
良い土壌に植えられますように。私たちの心を整えてください。
Prepare our hearts so that the seeds of the word of God may be planted in our good soil.
私たちは新しく変えられます。
We will be changed.
どうぞ作り変えてください。
Please, Lord, transform us.
どうぞ私たちを砕いてください。
Break our hearts.
あなたに近づくことができるように助けてください。
Help us, Lord, to get close to you.
生贄をあなたにお捧げいたします。
We give sacrifice to you.
それは砕かれた魂、悔いた心です。
That is broken and contrite hearts.
ハレルヤ。主を感謝いたします。
Thank you, Lord.
イエス・キリストの名によってお祈りします。
In Jesus' name.
Amen.